任侠ヘルパー、惚れた女と一緒になれりゃそれが一番幸せなんだ。でもその女が別の幸せを見つけてくれたならそれはそれでありがたいと思わなきゃ
ねえ。うん、まあね、あのエロジジイのね風間さんに言われてね、うん、日本橋は、うん、心に決めたんですよ ね、うん、やっぱりね、別れた妻との復縁を諦めてね、うんうん、娘に対してもね、これがお父さんの本当の姿だから、嘘をついてまでお母さんと。するとね、娘はね、コップの水をね、いきなりかけてね、うん、飛び出してしまった。うん、そりゃそうですよね、誰が見てもね、ヤクザっていうね、うん、そんな格好でしたからね。でもこれがね、日本橋の出した結論だったんですよね。なかなか宇梶剛さん良かったじゃないですか。
ねえ。
はい、うん。まあ、あの公式サイトのインタビューの方ではですね、日本橋は任侠ヘルパーとしては最年長ですし、任侠の世界でもそれなりの苦労や経験をしてきている人だから、自分がどう立ち回ればその場が和やかに行くのかということがよく分かっているんだと思います。昔は彦市や五郎のように尖ったところもあったんでしょうけど、時代を経て処世術が身についていったというか、内面には任侠らしい男気もあるんでしょうが、普段はそこを眠らせているんでしょうね。なかなか真面目な男だと思いますねえ。でも今回はね、かなりブチ切れてましたね。まあそれがある意味での男気だったわけなんですが、その暴れっぷりを諌めたのがなんと彦市、あのパチキー、さすがですね。僕も昔は自意識が強くて変に格好をつけていたところはありましたけど、今は自分が注目されなきゃ嫌だとか、人よりも前に出たいというような気持ちはないかもしれないですね。光だけ照らされていたら眩しすぎて物は見えないと言うじゃないですか。光と共に影があるから物事はちゃんと見えるんだって。それと同じで僕は例えば草薙くんとか黒木さんなんかがいる華やかな光の中にふっと現れる影のような存在でいたいと思っているんです。だから芝居もさりげなさを心がけているんです。そんなところは日本橋と似ているのかもしれませんがねえ。まあそういう宇梶剛さんといえばですね、1962年生まれ47歳なんですが、拓大一高時代に野球部に所属していてね、まあ大柄だったこともあって、うん、現在でも190センチありますからね、うん、将来の有望選手としてプロの球団がスカウトに来るほどの実力者。ところがね、その高校時代に友達たちと暴力事件を起こして逮捕され、うん、少年鑑別所に収監されてしまう。そして出所後はですね、暴走族に加わって当時日本最大組織と言われたブラックエンペラーの7代目総長。暴走族同士の抗争で再び逮捕され、今度は家庭裁判所に送致、少年院へ収容されてしまうんですね。ただしね、少年院での生活の中で心を改めて、後にね、定時制高校をしっかりと卒業してるんですよ。それからね、その少年院時代に読んだチャップリンの伝記が俳優になろうと思ったきっかけの一つということで。まあね、今のね、宇梶剛さんからはね、想像できない過去がね、あるわけで。
ですね。
ある意味でね、日本橋のね、苦悩の後の決意の表情はね、まさにね、本人がどこかで刻んできたものなんでしょう。まあそんな宇梶剛だからこそのですね、視聴者へのメッセージ、先ほど光と影と言いましたが、人との関係性の中でそれぞれ違った役割があるように、人生においてもそれは同じだと思うんです。いいことも良くないこともある一生の中で、それをどう受け止めて生きていくか、そして最後にはどうやって死んでいくか、任侠ヘルパーはそんなところまで描いている作品だと思いますので、見てくださる方にも自分なりの考えるきっかけになったらいいのかななんて思っています。最後まで楽しんでみてください。なるほどね。なんかね、重みを感じてしまいますよね。それにね、羽鳥明のね、若年性認知症、このあたりのことも含めて、いろいろと人生についてね、何か考えさせられてしまう、そんな任侠ヘルパー。サポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方でまたお話を伺ってまいりました。
アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社辻くんなんですけどね、
まあ、任侠ヘルパーを見てるとですね、はい、まあ、高齢者の方々にとってね、はい、いわゆる暮らしっていうのがどれだけ大切かっていうのが、はい、こう身に染みてきますけど、
はい、
うん、何かねそういう方々に耳寄りな情報っていうのはないでしょうかね。
そうですね、駅から近くてですね、はい、あの場所があのリンクタウンになるんですけども、はい、うん、60歳以上の、はい、あの高齢者、
はい、
国から援助も降りてくるんですね、
はい。あ、それは何ですか、60歳以上の方だけの、まあ、特典といいますか。
そうなんですよ、
優遇措置ということ
ですか。そうなんですよ、あるんですよ、リンクタウンには。はい、設備的にもバリアフリーになってますし、はい、やっぱり手すりも出ておりますので、はいはい、あと何かあった時にはボタンを押してもらったら、はい、あの24時間あの緊急対応してますので、はい、すぐに駆けつけてくれます。
これは警備会社の方にすぐさま連絡が行くということですか。
そうなんですよ。
あ、はい、じゃ あ, あのその部屋の中いろんなところにそういうボタンがついてたりするんですかね。
そうなんですよ。例えばですね、あのトイレだとか、はい、あとお風呂とかももちろんついてますし、はい、あとお部屋にもついております、
はい、うん、部屋の間取りはどんな感じでしょうか。
そうですね、 1DK になりましてですね、はい、キッチンが大きめのタイプの間取りになっております。
はーはーはー、ね、はい、ということになると、まあ、一人暮らしっていうことにはなりそうですね。
そうなんですよ、
はあ、はい、じゃあですね、その一つの、ね、はい、マンションにですね、はい、何部屋ぐらいあるんですかね。
30室
30室、
はい、
ということは同じような境遇の人たちがそこに30人いると。
そうなんですよ、
はあ、はい、ある意味でこれは心強いですよ、ね、
心強いですよ、
はあ、そういう物件っていうのはちらほら出てきてるんですよね。
そうですね、やっぱりあの徐々には増えてはきていますね、はい、
賃貸物件の中でも、はい、そういう高齢者向けっていうことがかなり充実してきていると、はい、いうことですよね。
そうです、
うん、ということでですね、はい、まあ、そういう高齢者の方の、ね、暮らしぶりに関しても、はい、いろいろと教えられることのある任侠ヘルパー、
はい、
これからもですねしっかりと応援していただけてくださいね。
はい。